こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
さて、10月も末になりましたけれど、
そうだね。
ねえ、2ヶ月前は、はい、あの暑い夏がね、続いていたので、本当に季節の変化というのは早いですね。
そうですね。あの暑さは一体どこ行ったんだろうと、ね、そういう感じですよね。
はい。はい、さて、今日のお客様ですが。
はい。今日はですね、8月15日に、静岡の八幡神社のお祭りがあるんですね。
はいはい。
その時にずっと夜、あの、おみこしがですね、市中を練り歩いたんですけど、その時にね、外国のね、はい、若者がね、大勢参加していたんですよ。それなぜね、若者がね、外国人が参加してるのかって私聞いたらね、その時に静岡に、国際言葉学院というのがありまして、はい、それがまあ地元だもんですから、うん、そこの皆さんがね、八幡神社のお祭りに参加をしていただいて、またその時ね、理事長の末次さんがね、一生懸命ね、汗流しながらね、みこしも担いでいたんですよ。ですからね、あ、これは静岡からね、世界に向けてね、一生懸命頑張っている人がいると、そう思ったものですからね、今回は、末次理事長にお越しをいただくと、そういうことにしました。
はい。というわけで、言葉学園の理事長さんをお迎えしてますけれども、よろしくお願いいたします。
こんにちは、節子さん。この前暑い中、本当にご苦労さんでした。
いやー、もう重かったですね。ね、学生と、いつも意思一致することは、重すぎて嬉しいって。
いや、重すぎて。
私もね、おみこし担いでね、
そう
もう一週間ね、本当ね、足と肩が痛かった。でも、外国から来てる学生さんたちも喜んでましたよね。
ねえねえ、
まあ、日本のお祭り初体験という方もね、いたでしょうね。
そう。あんな重いのは人生で初めてだって。これが嬉しいって。
これからも毎年ありますから、ぜひ大勢のね、
ぜひ
外国からの若者もね、はい、参加できるように、ぜひぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。すね、ところで、節子さんが今、それこそ学校法人の理事長を務めているんだけども、過去の経歴を聞くと、かなりいろいろなことをされてきたなという感じがするんですが、どんなことされて今日に至ったんですか？
そうですね。一番最初は国家公務員でした。
はいはい。
それから静岡に来たのは出世しようと思って静岡大学の事務職員に、来ました。で、その後市大の移転反対闘争夜間部の学生が始めまして、そこの自治会の委員長までやって、結局学校は辞めました、それで、まあ、手に職をつけないかんと思いまして、今度は建築の設計事務所に行ったり、現場監督をやったり、あるいは請負で、土方をやったり、いろんなことをして、
いろいろ苦労したんだね。
その後、その学生運動をやってた仲間が、養豚を始めたもんですから、放牧をして、豚にも走る自由が、伊川じゃなくて、横沢って言いまして、静岡のどん詰まりです。
その山の、あそこでやったんだ。
はいはい。で、だんだんやってるうちに豚が850頭にもなりまして、借金が2300万にもなって、
それはすごい。
これはこれを払うために18年ぐらいかかっちゃった、で、その後ちょうど、50歳、49歳でしたけれども、日本語学校を作るのにお金が足りないと、おい、昔の静岡大学の先輩から、おい、施設君、お金あるかということでしたので、はい、2000万ならありますという話をして、はい、ちょうど辞めたくてしょうがなかったので、これはいいチャンスだと思いまして、お金を出したっていうのがきっかけで日本学校しました。だから決して、その意義を見つけて始めたんでも何でもない。
物事っていうのはね、きっかけっていうのはいろいろあるんですよ。でもそこの入った道でね、一生懸命努力している中でね、いろんなその違いが出てくるんですよね。僕は、末次理事長はね、きっかけはね、今言ったのきっかけなんだけど、はい、やってからすごいね、一生懸命やってますよ。最初、静岡のね、あそこ、あれは八幡なのかな？
そうですね。
あそこでね、小さく始まっていたのが、今本当に大きく大きくなってるからね、世界に貢献してるなっていう実感なんですね。それで今、どんなことをされてるんですか？
実は日本語学校がだいたい200超えまして、今250人ぐらいになってますけれども、それでやはり日本のことを考えると、 外国語専門学校を作ろうと日本人が語学ベタ、そんなことありえない、うん、絶対日本人は語学、中国語も韓国語も英語も話す日本人ができる、絶対できる、よしやってみようと思って、うん、語学専門学校、外国語専門学校を作りました、うん、だから今2つの学校があります、
うん、まあ、そういう専門的なね語学学校なんかは、まあ、私の感なんか言うけど東京とかね、例えば大阪とか大都市では成り立つのかなと思うんだけども、うん、静岡でそのこれだけ頑張って成功してるっていうのはどういうことなんでしょうね。
今のところはね、留学生が私が学生を大事にしたのが、うん、当たったのか、うん、彼らが好きになってくれたのか、こうどんどん来てくれてるからだと思うんです。しかしこれからが本番だと、日本の若者を育てなきゃいけない、そう思ってます。
いや、それこそ節子さんの今までの努力が実を結びながら、しかもね、うん、いい静岡というね地域の皆さんとね非常に仲良くなってきてるっていうのは、
そうですね、
非常にいいことだよね、
はい、
まあ、その中で次の可能性はね、うん、そこに秘められているかなっていう僕は感じがしたよね、この前ね。
いや、本当にうちの学院長の袴田が中心になって交流活動を今一生懸命やってますが、その資料集がこんなになって4分冊で作りました、
うん、私もね実は八幡に住んでますので、ね、地元でよくね学校のことは前を通ったりするんですけれど、最初の頃はなかなか地域の中にこう受け入れがたいと言いますか、ね、そういうこともあったんですけれど、最近は理事長さんたちの、ね、努力もあって、地域でもだいぶ、ね、学生さんたちを受け入れて、
そうだよね、
そういう、うん、いいムードができてきましたよね、はい、
そう、この間もね10日ぐらい前ですか、はい、町内会の人が学生が作った料理を食べて、学生の発表を聞くとクラスでやりました、はい、小さい集会でしたけど、来ていただきまして本当に嬉しかったですよ、
うん、近く の, コンビニでもねアルバイトをしている学生さんなんかと会うんですよでもとても日本語がね上手になってきたなって思いますし、うんうん、礼儀正しいですし、
そうですね、嬉しいですよ。最近実は昔は保証人をお願いするとか、苦しいことばっかりだったんですけれども、最近はつい先日も最初に来た学生の保証人をしたり、アパートで手伝ってくれた人が来て、とうとう私の息子はベトナム人と結婚して孫が生まれちゃったわとか言って報告してくださったり、
そうですか、あらら、うん、
それとかね、ベトナムでうちの旦那はもうベトナムに行きっぱなしで、向こうで会社やってるわ、困っちゃうわとか、
いいことじゃないですかね。
だんだんそういうのが増えてきまして、本当になんか嬉しく、そこの方で、やったぜって嬉しくなった
。国の境界線がね、なくなってくるっていうのはとてもいいことだと思いますけど、今何カ国ぐらいの学生さんがいるんですか。
僕のところは大体20カ国ぐらい。
20カ国、
はい、
そんなに。
あ、そうですか、はい、まあ、インドネシアとかベトナムとか、はい、
そうですね、アジアはほとんどの国から来てますね、は
い、ほとんど、あ、はい、そうですか。
それ
シカゴからも来てたね、
あ、前ですね、はい、
夏にはいましたね。
ヨーロッパからも来てますし、まあこれから先やっぱりヨーロッパとも付き合っていかなきゃいけないというふうに思ってます。
今4カ国語を教えてくださるっていうことでしたけど、日本人の学生もいるんですか。
ええ、高校生が今年初めて4人入りました、
ええ、ああ、そうです
か。これから先そこが私のこの学校の高校生が入ってくれるかどうかが、この学校が生き延びていくかどうか、あるいは社会に役立つかどうかの鍵になると思います、
まあ、日本人は日本語を学ばなくてもいいでしょうから、3カ国語ってことになるんですか。そうですか。最初に卒業された学生さんっていうのは今何歳ぐらいなんでしょうか。
全部40歳以上で、中には50歳に達した人もいる。
そうですか。その方たちでこう国に帰って何かこんな仕事をしているなんていうお話は入ってくるんですか。
そうですね、ベトナム人なんですけど、最初に まあ、ジケル払えとか言ったら払わない僕は帰るって言って意地を張って帰った学生がいましたけど、その子は最近ベトナム政府との工業団地造成するのに日本企業と結んで、はい、で日本企業大規模な活動をしていると思います。なかなか見どころがあると思ってましたけれども、うん、つい
それこそね、今まあ、僕はもう今度は経済産業副大臣として APEC 行って、はいはい、その時にベトナムの商工大臣フアンさんとバイの会談したんですよ。そしたらまあ、レアアースだとかね、いろんな問題とか原発のことだとかいろんな話があったんだけど、大規模な、ね、開発プロジェクトの、ね、話も非公式で出ましたよ。多分その中にね、きっと金が加わっていられるんだなと、そう思いましたね。で静岡市はね、ベトナムのフエと姉妹提携してるんですよ。だから非常に今ね、静岡市はベトナムとの関係を深めようとしてるんだけど、国全体もね、ベトナムとはね、大きく関係をね、作っていこうとしてるんで、それは非常に先見的に非常にいいあれですね。
一つだけ伝えたいのは、ベトナムの最初にこう日本語学校を作りました。ホーチミンに桜日本語学校というの、これは作ったんじゃなくて再建したっていうんだと思うんです、
そう。
今は1000人ぐらいの学生がいます。一番有名な学校だと思います。
それは再建したの、
はい、だから静岡の青年会議所の人とか、あるいは、青年団、そういう人たちが正月に行って向こうの若者と交流して帰るとか、ものすごく結びつきが深いです。静岡祭りの踊りもあそこでホーチミンで2回、ダナンで1回やりました。
そうですか、はい、そこは日本語を教える学校なんですね。
そうです、
はい、じゃあその日本とベトナムのその友好関係と、まあ、文化だけじゃなくて経済的な発展の礎に今この言葉学院がなっているってことですね。
はい、少しね。
いやいや、それはすいや、そういうね、選別をつけて先端を切っていくってことが大切だからね。いや、それは僕も嬉しいね。今度は、多分ね、年内ベトナム行きますので、その話はまあ、
案内しますよ。
いや、きちっとさせてもらいますよ。ありがとうございます。まあ、
そういう卒業生のね、活躍してる場面なんかをこう聞くと、学校を続けてきてよかったなって思われるんじゃないですか。
そうですね、嬉しいですね、最近書いた中やっぱりひょっくり訪ねてきて、先生ちっとも変わらんじゃん元気とか言って、これが一番嬉しいですね。
そんな日本語で言ってくれるんですか。
そうですね。
あら、
もう僕より日本語が上手いですよ。
あ、そう。それはよかった。
先生より日本語が上手っていうのは面白い。
しかもね、はい、大きなね、世界でね、そのことが役に立ってね、世界のためとかね、
はい、
お互いに ね、
そうですね、
各国のためとかね、また人民のためだとかね、いろんな役立ってるってことは非常にいいことで、今までの一番の苦労話って どんなことあります。
そうですね、最初頃は、よく、静岡県、地方省にお世話になりまして、僕が舞台をしてたもんですから、うん、おい、またお前んとこか、あんた何教えてんだとか言って、よく言われたんですけれども、スピード違反で捕まるわ、無免許運転で捕まるわ、ドアをノックして入ったらドアが開いちゃったから、そこに入ったら何もなかったからビールを飲んでたら捕まったとか、もう、小さいことが大きい事件になってね、いろいろありました。
学生の？
そう。不法滞在が最初の2年間ぐらいは不法滞在に悩まされました。だから大きくならなかったんですよ。
そうなんだ。まあね、日本のね、法律はね、それはもうね、違反しちゃいけないから、そのルールは守ってもらうんだけども、でもまあ、そういう苦労を乗り越えてね、一生懸命やってきたことが今大きくね、実り、つつありますね。
そうですね。そのおかげで15、6年、不法滞在を出さないで来れてます。
うん、あ、それはよかった。
本当に、ありがとう。学生に感謝しなきゃいけないかもしれません。
そうですね。はい。そうすると、まあ、これからいよいよ、どんな夢に向かってさらに頑張っていかれるのかなって感じですね。どうですか。
将来は、 できるかどうか分かりませんけど、今実は専門学校を一条校にしよう、うん、で大学高校中学、小学校幼稚園とはありますけど、その間に職業、キャリア大学っていうようなそういう学校も作ろうという、うん、運動を専門学校協会で全部やってます、うん、私はそれに期待してるんですけれども、 そういう職業大学校っていう群を作ってくだされば、これは先生よろしく、う
ん、あ、それは必要ですね
、うん、18歳人口は大学に行く、あるいは専門学校に、しかしこの専門学校というのが今は学校じゃないんですよ。だからある面で言うと国民は平等ですから、専門学校も一つの一条のところにある職業、大学校みたいなのを作っていただくと本当にいいと思います。
それね、私も文部科学のね、委員ずっとやってたから、大きな課題ですね。これから、まあ、世界の情勢に合わせてその辺は文部省の政策としても、まあ、大きく前向きにいかないといかんかなと思ってますね。ぜひ、まあ、その点は僕らも協力しますんで、
まあ、